マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第702回、マギです。
2023年11月5日配信トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今年も6分の5終わったぜ。
6分の5なんだ。
6分の5終わったぜ。
はいはいはい。
はいはいはいはいはいはいはいはい。11月でござんす。
もう忘年会の出血し
ない。ずーっとそれ、ずーっと引っ張ってるんです。いつなの、会社の忘年会って。
12月4日。
あと1ヶ月か。ずーっとなんか引きずってんね。
引きずってるよ。だってストレスだもん。
まあそうだけど。
ストレスだもん。
それで、ストレスあれでしょ？要は人間関係がストレスなんでしょ？
うん、行くのも行きたくない。ああ。遠いじゃん。
まあね、どこだっけ？
豊洲。
もうちょっと元気で喋ってもらっていいですか？別にストレス溜まってんのいいんですけど。
豊洲。
豊洲。なんで豊洲ですんの？
ああ、田舎もんがキラキラしてたから行きたいんでしょ？
ちょっと。
私も田舎もんだけど、別に憧れないよ。
ちょっと前までね、なんか、ただ広いなぁ、もうね、埋め立て地だったのにね、あそこ。
今だってそんなに何もないよ。
いやいやいや、すごいじゃん、今。
え？
俺も行ったことないから、あれだけど。
そんなに何でもないよ。なんでもないけど、なんか、大江戸温泉も違う宿泊施設に変わるみたいよ。
大江戸温泉？
うん。
大江戸温泉は、うん。豊洲に大江戸温泉あるの？
うん、ある。それをなんか潰して改装してるって言ってたよ。
大江戸温泉、豊洲にあったっけな？
うん、知らないけど言ってたもん、この間。社長が下見に行って。下見に行ったんだって。
へぇー。豊洲に大江戸温泉聞いたこと、まあまあいいや。
うん。
浦安じゃなくて？
うん、豊洲、だって豊洲に見に行ったんだもん。
ああ、そこそこ、うん。なんで豊洲なんかやるかね、あんなさ。
他じゃない？
停電車乗り換えとか、何回乗り換えんの？
ね、最速最低で2回は、うん、2回以上は。
この話やめよう、暗いから。
そう。
あなた暗いんで、この話すると、そう、ブルーになるの。やましょう。
それも勝手に。ブラックだよ、もう。
勝手にやってください、それは。そっちで。こっちの、紛らじに持ち込まないようにして
。なんだ。
いや、でも、それはやらないといけないことだから仕方ないよね、それは。
ねえさ、年末さ、
はい、
実家帰るじゃん、
はいはいはい、
ご覧の、
はいはい。
その時に、はい、まあ、帰るまでに私休みに入ってから、うん、数日時間があるし、
うん、
なんか料理作って持っていこうかなってママに相談したら、
うん、
あ、私の料理食べたいって言ってたんだけど、
う
ん、何作ったらいいと思う？
突然今。突然その相談俺されんの。
そう。
何？
と思って、
うん、
どうしようと思って、何が食べたいと思って。
でも、マギさんの食事っていうか料理薄いよ、味。
ん？
マギさんの料理味薄いよ。
うん、意識的。
いや、もちろんわかるよ、それ、
うん。
それ突然実家持って行ってさ、うん、親父とかに食わせんの？
あ、パパはどうでもいいの。
あ、他にだけ食わせる。
いやいや、だってパパに出しても結局、うん、あの人は何を出しても醤油とかなんとかいろいろつけるから、
そうそう、だからかける。
別に何でもいいのよ。
あ、それいいの。別にあの人
は。関係ないの。
味いまいちやないって塩かけ出してもそれは問題ない。
別にどうでもいい。
気づかない。
全然？
あ、大丈夫。
だって市販のものでもかけるもん。
まあまあ。
プロの作ってるものでも。
じゃあもうそれ諦めてんだよ、それは。
うん。
ああ、じゃあいいよ。
何も気にしてない。
マギさんの手料理で？
そう、正月っぽいもので。
正月っぽいもので？
そう。
手料理？
そう。
正月っぽいもんってことある
よ、筑前煮？
ああ、筑前煮いいよね。
筑前煮かな。
筑前煮いいね。あとは、なんだろうな。
と、何？
栗きんとん？
栗きんとんはしない。
じゃあ、冗談で言ったけど、あんなめんどくさいもんね。
じゃあ、栗むくのがいいや。
あんなめんどくさいもん。
うん、
でも栗きんとんって言うけどさ、あれ、ね、ほとんどあれ、さつまいもだよね。
キントンだよ。
あの、黄色い方、黄色いね。そう。あの、粉の。
いや、栗も黄色いから。
まあそうだよ。栗を別に崩してさ、あれやってるわけじゃないじゃん。
まあ、崩れたのが、たまにさつまいものピューレの中に入ってる的なね。まあ、
そうだ、そうだけどさ。ね、
うん。
黒豆。
黒豆もしない。
しないね。しないね。
あれはね、ガス代がめっちゃかかるから。
あ、そうだよね。レンコン。
レンコンどうすんの？
なんかレンコンの料理ない正月って。
ないよ。だからそれがあれでしょ？
マギさん、あれ、レンコンのさ、うん、なんかよく作るじゃん。レンコンのなんかショー。
きんぴら？
あ、きんぴら。レンコンきんぴらは？
うん、いいよ、別に。
いいじゃん。レンコンといえば、繋がんない今日話が。
あー、土浦？
土浦。
日本一生産。
すごいね。なんか、茨城県、え、なんだっけ、じゃあ茨城県じゃないわ。その、まあ、茨城県の土浦市って、日本で生産量、ナンバーワンなんだね、レンコンね。
ゆるキャラの耳がレンコンだ。
そうだね。
何ちゃんか知らないんだけど。
第2位が佐賀県だっけ？なんか、九州の方だったね、なんかね。
突然佐賀に。
ね、まあ、あの、すごい、その、湿地帯っていうので、田んぼで稲作するよりも、ね、あの、なんていうの、そういう、ちょっと
ね。でもあれ大変なんだよね、レンコン掘りね。
いや、あれすごいやん。だってさ。
何？あの、壁とか洗うやつ、ビャーって水出すやつ。
高圧。
そう、あれでビャーって穴掘って、ジュボって抜かないと、抜けないんだよ。
大変ね、だって沼の中に、だね、あれ何？葉っぱがハスなの。
ハス、そうそうそう。
上がハスなんだよ。で、下がレンコンになってる、ね。
レンコンになってる。
で、その沼。
私もどういう風に下繋がってるのか。
沼で、その下にズボーってレンコンがこうできてるんでしょ？で、
それを抜かなきゃいけないから。
で、抜くのも、その引っこ抜くわけじゃなくて。
そう、洗浄でバーってその周りを。
周りの土を。
だから、土っていうか泥だから。泥を。あの、掘れないじゃん。だから水圧でバーって。
でもさ、水圧。避けて、ちょぼ。水圧でっていうと、水圧なんかさ、できるなんて最近じゃん。あんなの。昔の人どうやってたんだろうね。で、江戸時代とかその
要は。掘ってたのかな。
土浦のそのレンコンが、これぐらい発展するまでって。
土浦のじじばばに聞かなきゃわかんないんじゃない？
そうだね。全然聞いてないですけどね。まあ、そんな感じで今週は、またまた、まあ、あの、なんだっけ、体験王国茨城割の、
はい、
あの、
恩恵を受けに。
恩恵を受けて、
はい、
今週も、茨城県の土浦市で、
うんはい
泊まってきました。
うんうん、
で、まあ、前回中、まあいつもそうなんですけど、俺結構曖昧な情報で、まあね、あの、だいたいちょっと、薄い情報で喋ってて、うん
頭と一緒。
え？ほっとけ。ほっとけ。あの、前回、霞ヶ浦。
うん。
あれ、水、なんか、湖かなんかよくわかんないって言われてたけど、あれね、あの、ちゃんとした湖です。
湖です。
それで、霞ヶ浦は、
はい
日本で2番目の大きい湖です。
ね。
1番目はどこ？
琵琶湖。
おぉ。琵琶湖の次にでかいんだね。
すごいね。
ね、すごいね。
ね。
っていうところなんですよ。ね。
3番は知らない。
3番知らないですけど、まあね、そこは言ってほしい。言わなかったらよかったのに。ね、まあまあいいや。まあそんな、とこで、あと土浦。土浦ね。まあ今回、また行ってきて、で、俺仕事が早くまた終わったんで、さっさと土浦行って、で、ベルズイン土浦っていうところで泊まったんですけど、あの、車をね、早めにね、止めれますかって言ったら、いや、大丈夫ですよって言われたんで、
入れさせてもらって、
そう。
目をつぶりながら喋る受付のお姉さん。
うん、またややこしい。わかんないこと言ってますけど、そう、なんかね、すっげえ、まあ、すっげえ、電話で喋った時、すごい、相性良くて、元気で、あこの人いい感じで元気だなと思ったんだけど、まあ、その人の声で分かったんです。フロント、あの、いや、それは後、その後だ。それはその後だ。その後ね、受付行ってフロント行ったらね、すげえ、なんていうの、ちょっと痛い感じのね、女の人よね。
前のめり気味の。
ね、すごいね。これさ、営業トークでこれ普段こう何、マギさんみたくさ、嫌だなっていうことを喋るときはどんな感じで喋るのかなと思ったんですけどね。
喋んないんじゃないの全く。
喋んないのかな、
ああいうタイプって。知らんけど。
で、まあ、あの、大丈夫ですよって言われたんで、そっか早めにね。
させてもらって。
で、11時半ぐらいか。
そう。
ね、もう。 止めたんだよね、車ね。
もうちょっと前だね。
あ、もうちょっと前か。うん、ね、そう。それぐらい車止めて。
うん。だって行きたい定食屋さんがオープンの時にはもうその定食屋さんの前にいたから。
そう。11時、その土浦でちょっと前から気になってた、大川っていう、
うん、
なんだっけ、
洋食屋さん。
日本風洋食。
日本風なのこれ。
日本式洋食レストランみたいな。
正しいあれがわかんないんだけど。
うん。っていうとこ、前からちょっと
洋食大川。
洋食大川ってとこ、うん、気になってたとこね、うん。11時半から。
行きました。
ね、そう、ホテルに車を止めて、大川さんに行ってきました。
一番乗りだった。
ね、古い建物で、内装も古くて、いてるスタッフのお母さんとかも、もうずっと昔からやってるような感じ。夫婦でやってるかどうかわからない。ただ、女性二人の、あと、料理長っていうか、ご主人一人の三人体制でやってて、みたいな感じで、だったんですけど。
三角関係だね。
そう。水戸で行った、
うん、
気に入ったな、栄町レストラン、なんか、なんだっけな。
何
違ったっけ泉町、なんだっけ。水戸で行った、そのね。
もう忘れたわ。
和食、定食屋さんもすごい良かった。まあ、レトロで良かった。
泉屋。食事の店泉屋
か。良かったんですけど、はい、今回の大川さんも、すごいレトロな、
人みたい
な。レトロなんですけど、なんだっけ。
でもね、店内の装飾とかもね、いいんだよ。
そう。
で、ちゃんと成果を。
うん、そう。
で、生きてたし。
ロックのウッドストックとかのポスター、なんか、レプリカのポスター。
地味にオシャレなんだよね。テレビないしね。
テレビあった奥に。
あ、奥にあった。
奥にあった。奥の部屋にはテレビあったんですけど。
はいはい、
で、まあ、だからロック好きのご主人かなと思いながら。
でも出てきたら
全然そんな普通のおっちゃんでしたけど。
普通のおっちゃんだった。
そう。で、ランチをいただいたんですけど、本当めっちゃ手作りだね。
うん。
エビフライと、食べたのはエビフライと、
あれだよ、サービスランチはチキンカツだよ。
チキンカツと、あと
はデラックス。日替わりみたいだけど。
デラックスランチ定食は、
エビフライとハンバーグ。
うん、
家で作るハンバーグの味だね、あれ。
もう、こねてね、みんじりこねてみたいな感じね。
ごめん、タルタルソースは、そうそう、私の方がうまいなってちょっと。
ああ、そうだね。ただ、タルタルソースももう手作りです。ありもんじゃないです。全部手作りですね。
もしでさ、懐かしかったのがさ、もやしのカレー。
ああ、はいはいはい、はい、そうだね。あれなんだっけ？
カレー粉、あえっていうの
が。ターメリック、何
カレー粉。
ウコン？
あ、ウコンっていうか、普通にカレー粉って
言
ってるやつ。
あれカレー粉なんだ。あ、うん、そう、あ、そう、普通にあれ、
瓶詰めで、缶詰
か。赤い缶のやつ？
あ、赤だね。
SB
みたいな。そう。
あれか、そっか。
あれをパパッとかけたら、あれにな
るんだ。
そう。
ついてて。
そう。
ね、鶏の肉も超柔らかかったし。
めちゃめちゃチキン柔らかかった。
エビもプリプリで。ね、美味しかったね。
値
段はね、まあまあするんですよ。
お味噌汁も美味しかったね。
うん、美味しかった。
でも、最後にさ、ドリンクも出てくるし。
そうだね。まあ、
いいんじゃない
？ 900 円ぐらいか。
そうね。ざっくり。
ですね。
はい。
いや、美味しかったね。
十分ですよ。
十分ですね。
なんかタイミングとかもすごくいいし、気の付け、
そうだね、すごい
気の付き方なんてすごく良かった。
食べた
ら2人で分けるんだったらなんか1個おかず出てきてご飯一緒に持ってくるねとか言ってくれたりとか、
そうだね、
いい感じでお皿も下げてくれるし、
そうだね、良かったよね、
すごく心地よかった。
で土浦ちょっとね歩きましょう、まあチェックインまで歩きましょうってことで、プラプラプラプラして。なんつうんだろう、こうさ、土浦って、決してこう、すごく栄えてる街でもないから、で、ただ、過去に、まあ、いや、筑波万博っていうのがあって、その土浦の JR の駅から、筑波万博、筑波市って、今でこそ、つくばエキスプレスが通ってるんで、電車でアクセス、都内からできますけど、もう昔は何もなかったんですよ、つくば駅って。だから、つくば万博できた時も、もうアクセスとしては、バスのみ。だから、まあ、今でもあるんですけど、東京駅からバスとかもね、出てるし、で、 ね、土浦市の駅から、うん、その筑波万博行くための、うん、そのバス、うん、みんな行くためのバス、交通手段としてバスで、それピストン輸送でバンバンバンも送るためにあの高架ができてたりして、うん、まあ、はいはいはい、なかなか栄えたんですけど、うん、まあ今はもう結構その後、まあバブル崩壊したっていうのもあるだろうし、うん、まあコロナ禍でっていうのもあるんだろうけど、うんうんうん、結構街の中で廃墟と化した建物が、うんね、
ここに人が住んでいるのか否かっていうね、わかんないような建物が結構あるし、ね、
ただその廃墟がまたいい感じの味を出してたりとかしてて、
アートだったね。
ね、
うん、してたね。なんか人自体はなんか人気がないよね、街に。
まあそうだね、
うん、ざわざわしない、
してないね、
うん、夜は逆に怖いかもね、
まあ、地方都市のあるあるだとは思うんですけど、まあ伊勢崎の駅だってさ、群馬県の伊勢崎駅の周りだって人全然いなかったじゃん。
あそこはいっぱいいるじゃん。いや、あれは向かいの人が
駅前でしょそれは、
うんうん、あ後ろ後ろってか逆
ちょっと離れたらさ、
あでもさ、うん、人住んでるなっていうのがしっかりわかるじゃん。新しい家でキッチンしてて、区画も割られてるし、ちゃんと新しい家がいっぱいあって、綺麗にこう、あるじゃん。でも、ちょっと土浦はさ、いるかいないか、この家に住んでるのか住んでないのかわからないような家が結構ある。
だからメンテナンスとかもしてないけど、とりあえずお金ないけど、なんとかここで住むしかないみたいな感じ。
そう、ね。ギリギリ住んでんのかなっていう。
そうだね。
家が多かった。
うん、ただまあ、そうやっておしゃれな店がちょこちょこポツポツあったりとか、
そう。
あとこう、若者っていうか、ね、その、ちょっとリノベーションして、おしゃれにして店やってたりとかっていうところも若干あったりとかしながら、
なんかでも落ち着く感じ、
ね、そうだね、うん、俺はすごい
広いじゃない、
そうだね、で、うん、まあ土浦の駅の方じゃなくてちょっと歩いていくと、うん、土浦城、
うん、
城址、
うん、
あ、まあ、跡地っていうか、うん、まあ、公園になってるんですよね、うん、木崎公園か、亀に崎って書くのかな、
はあ、
っていう公園になってるんですよ。
え、木城じゃなかったっけ、あれ木崎だっけ、
木城、騎乗公園か。騎乗か、
うん。
亀に城って書くのか。騎、う、乗、ん、公園か、
うん。
っていうのが、まあ、土浦城の後のところがあって、うん、まあ、そこを、まあ、拠点というか、そこからいろいろ、まあ、あの、古い感じの建物を残してたりとか、うん、で、ちょっとその横、城の騎乗公園の横が、旧の水戸街道で、うん、昔の参勤交代で、うん、皆さんが通ってたその土浦宿、
うん、
まあ、土浦本陣の跡地があったりとかで、で、そこはちょうどこう、うん、古い建物を残しつつも、うん、あと、なんかなんとなく雰囲気を作り出してる、うん、中途半端ですけど、
そうね、
なんかね、感じのところがあったり、古い街並みをの、ちょこちょこ残してるみたいな感じがあって、
う
ん。
そう。
で、そこに、昔、土浦って、
うん、
あの、結構醤油で、
ああ。
栄えたっていうところ。はいはいはい、あと、その、昔、海運業っていうのがね、うん、まあ今の電車とか車とかない時代に、うん、海運業、あの、まあ、物を運ぶには海、まあ、陸路をね、運んだり、海、あの、要は水路っていうか、
はいはいはい、
で、海運業とかすごい栄えてた時に、その、土浦もものすごい海運業で栄えてて、で、醤油も作ってて、で、今ね、その醤油つっと、まあ、これは関東の方なんですけど、
うん、
まあ、醤油の産地って言えば、あの、まあ、皆さん知ってる野田ね、千葉県の野田市。うん、
はい、
あとは、あの、銚子、
銚子だ。
うん、銚子が、まあ、有名なんですけど、
はい、
その昔、土浦もこの野田市、銚子市には負けないぐらい、醤油の産地でした。
うん、ね。
で、俺びっくりしたのが、
はいはい、
あの、醤油って紫っていうじゃないですか。
うんうんうん、
で、これは、土浦市から、筑波山っていうのがまあ見えるんですけど、
うん、
土浦市から筑波山を見たときに、
うん、
筑波山が紫色に見える。っていうので、
うんうんうん、
なんだっけ、あれ、紫になんとかって書いて、
あ、なんだっけな、
その、 つくば市から見て、つくば市じゃない、土浦市から見て、つくば山を、紫のなんとかっていうふうにね、うん、紫色の山っていうふうに言われてたんですよ。
うん、
なので、土浦の、で、醤油のことを紫っていうふ
う
に、これ説明うまく言ってるかな、ちょっとわかりにくいか、っていうふうに言われるようになったっていうね、ことで。で、だからその、紫なんとかっていうブランドもあるんだよね、今、土浦ではまだね。っていうことで、その、筑波山が紫に見える町で、作られてる液体が醤油だから紫っていう、そうか、その紫、醤油が紫って言われるゆえんがその土浦市にあるっていうね。
別の説もあるね。
あ、そうなんだ。そういうこと。まあ、いろいろ諸説あるんでしょうけど、
うんうんうん、
まあ、そういう、あるっていうことで。だから、うん、まあ、土浦、その昔はすごい。で、その土浦市でね、その醤油を作ったりとかしてて、うんうん、で、まあ、今でもその、そこでやってた豪商の商人の人が土浦でいて、うん、でそこで呉服屋とかやったりとかして今でも店が残ってるのもあるし、
うん、
その中の一人の国部なんとかっていう人もその土浦でいろいろ仕事をしてて、その後にその人が江戸の方、東京の方に上がっていって作った会社が、うん、今、商社としてすごい有名な国部株式会社。あの、K&K っていうさ、あるじゃん、缶詰とか。
知らん。
あ、知らない？国部っていうさ、でっかい。
国部とは違うしか知らない。
あ、そうなの。国部、うん、国部っていう、あるのよ。そういう、食品商社が。
そうなんだ。
そう。で、商社なんだけど、ちゃんと K&K っていう缶詰作ったりとか。ある。うん、そうそうそうそう。それが、その、まあ、いや、土浦から出ていったっていうことで。
そのさ、紫のその由来はさ、土浦の人だからそう言って言ってたのかもね。
そうなの？
うん、醤油館の話には、まあ、諸説あって、3個説があるんだけど、そのどれにも書かれてない。
そうなの？
うん。
へぇー。じゃあ土浦の人が、あれかな？
かなぁ。
よくそういうのあるよね。日本三大夜景とか、日本なんとか三大なんとかもさ、地元の人は、
地元の人がうちからだって言うけど、
けどね、そう。まあ言ったもがちみたいなのがあるからね。まあ、
ね。
あるけどね。
確かに。
まあでも確かに、やっぱり筑波山ってこの、要は関東平野、北関東とかからすると、やっぱりこう山を信仰するときの、富士山もそうだけど、やっぱり筑波山ってのは非常にやっぱり信仰されてたから、
はいはい、
まあ、その筑波山が綺麗に見えるっていうところからね、やっぱり筑波山に対しての思いは深い。まあ俺もね、筑波山すごい好きなんで、
ね、
まあ僕はね、若い頃こう人生ちょっと迷った時とか、東京でね、迷った時はいつも筑波山行って、筑波山から見える関東平野とか、だから俺、若い頃に一回東京の生活が嫌になって大阪に帰ろうと思ったことあったんですけど、その時に最後に筑波山から見える関東平野を見ようって思って、
よくそういう発想になったね。
あ、そうなの？いや、筑波山好きでしょっちゅう行ってたからね。で、最後に、
見納めだ
と思って、そう、見納めに筑波山行こうと思って、筑波山行ったのよ。で、筑波山から関東平野を見た時に、あ、俺、大阪に帰ったら、この筑波山から見える関東平野がもう観光でしか見れないんだって思って、
そりゃそうだよね。
常にいつも見ようと思ってすぐ見れるもんじゃなくなったんだっていうのがで、それで急に、あ、これ大阪にやめたと思ってやめた。
いや、そこに行かなくても気づくじゃん。
いや、そうね、この男のこの気持ち分かってもらえないよね。
まあ、分かんないね。
そう。
違うんで。
ちょっとね、そこで俺、踏みとどまったぐらい、筑波山のから見える景色には、思い出あるんで。
男って単純だよね。
単純じゃ単純だよね。ね、まあそんな、土浦を、まあ、うろうろして、
はい、
まあ、いろいろ写真も撮れたり、あとその、
なんかいいんだよね、廃墟感が。
で、蔵があって、
は
あ、まあ、蔵の町でもあるんですけど、蔵があって、その、なんだっけ、大崎、なんだっけ、大なんとかっていうさ、その、何、商人の、あの蔵、
よくわかんないんだけど、
なんか、土浦観光協会のその場所、なんだっけな、
何、土浦観光協会、
その、 大黒じゃなくて大金じゃなくて、
わかんないんだけど全然
Google マップで見たら、マギさんちょっと今スマホで調べてくれてるんですけど、蔵の、蔵のそこ、そうそうそうそう、
大徳、
そうそう、大徳、
あ、大徳、
大徳、大徳さんっていう、そのね、あの、その、ま、その土浦の、
は
あ、ま、豪商というか、商、はあ、商人がいてて、その大徳さんの元のその店とか、
野村じゃなくて
大徳、大徳さんの元の店とかが今あのそのまま保存されてて、
うん、
そこは観光協会のその事務所があったりとかしてて、
喫茶蔵、
喫茶蔵はちょっとまた
別、また別なんだ、
別
なんだ、そうなんだ、
その大徳さんのその元々のその屋敷が一般開放されてって、でそこにいろいろね、その、うんうんうん、土浦の花火大会のそのいろいろデータとか、いろいろその花火の仕組みとかっていうのが展示されてたりとかしたりするんですけど、そこの2階上がっていくと、すごい広い、あの、和室が、十何畳の和室が 2間、続いてるところがあって、まあ、あの、そこにいろいろその、
8畳、8畳なのかな、あれ。
8、8畳か。なんかあの、すごいいろいろな、こう。
普通6、8だけどね。
うん、人形とかいろいろ飾りながらの、全然、あの、フリースペース。
フルシビなんとかね。
ね、あったけど、そこフリースペースになってて、そこがすごい落ち着くんだよね。2階からの景色もね。良くてね。で、ちょうど秋のそのいい太陽の日差しも差し込んでてってことで、静かで。
だいぶぼーっとしてたね。
で、まあ、ね、人気ないというか、まあ、平日なんで、誰も他の環境か観光客とか人が来ずに、二人でぼーっとね、してたね。あれがすごい良かったね。そう、なんもないですけど。
そう、秋晴れで。気持ちよかったね。
よかったよかったよかった。
うん。
ね。で、まあそこの大徳さんの、屋敷を、まあ、出て、でもいろいろうろうろうろうろして。
うんうんうんうん。
ね。気持ちよかったね。
うん。あれ、花火のあれは言うけど、花火大会行かないんだ。
花火大会？
うん。
花火大会なんか
花火の、花火大会があるんだよね。
もう終わったよね。
ああ、そうか、終わったんだ。
今日、そうそう。
そうか、
今日配信は11月5日で。
そうか、昨日だったんだ。
うん、普通で、土屋花火大会は11月4日。
ね。
で、やっぱあれだよね、すごいね。
あっちこっち大変だよね。だって、普通の、どっかで、その、行われる花火大会じゃなくて、なんだっけ、花火。
競技大会。
競技大会、そうそう。だから全国から、その、ね、我こそはと思う花火師が集まってきて、あげるの？
そう、すごいこう腕のある、
うん、
あの優秀な花火師が土浦出身なんだよね、
うん、
でその人がなんかその日本花火師協会かなんかそういう協会かなんかを立ち上げて、
うん、
今ちょっと名前いろいろ変わったり趣旨も変わったりするけど、うん、その人がそうやってその花火の発展のためにすごく力を尽くしてっていうことで、
はいはいはい、
で、まあ、土浦で、その、要は花火競技大会ということで、
すごいよね、
日本中の花火師が、その、花火を、
うん、
自分の腕を競うためにということで、それが土浦に集まるということで、土浦ですごい盛大に花火が見れる、
ね。日本最大花火大会。
で、その花火のその、競技大会もすごいルールがあってね、
うん、
なんか、あの、そんなにこう、なんて金さえかけてやっていいわけでもなくて、
うんうんうん、
4尺玉 ?4 号玉かな、うん、そんな大きくない玉を、うんうん、その何発しか使っちゃダメとかっていう、そういう決まりがあって、その中の、なんていうの、そういうレギュレーション、レギュレーションの中で、競い合うみたいな感じはあったりとかするみたいなんで。
うん、そうなんだ。
そう、でもすごいな、もう。もう
すごいね、末席とか一席5000円だよ、税込み。
でも安いよね。それ、いや、じゃなくて、それね、問題になってんだよ、それ。花火の有料席ってさ。結構花火の有料席って、要は年に1回だし、有料席をその、設置してるのって結構さ、地方自治体のそういうなんとか協会とかっていう、その、結構その、うん、なんていうの、まあ、素人じゃないんだけど、
うん、
ボランティアでやってる人たちがその有料席とかをやってて、
うん、
それをそのチケットとかもやってるんだけど、
うん、
結局その、有料席の転売、
うん、
がすごくいいらしくて。
1ヶ月前に完売してるよ。
うん。だからそれが、例えば5000円、今5000円でしょ、それ絶対に今ね、多分メルカリでは出てないかもしれないけど、まあこれ、大会終わってるんですけど、多分それ、あの5000円の多分有料席。
1万円ぐらいで、
いや、5万円ぐらい。
すご
で取引されてるっていう。
すごいね。だから結果
ってさ、1ヶ月前に売り切れてるじゃん、うん、で行きたいと思って例えば 金に糸目つけないやつとかさ、例えばさ、うん、どっかの会社の社長がさ、飲み屋姉ちゃんに土浦の花火大会行きたいな、はいはいはい、おお行く行く行きたいって言ったらさ、
サジキ席1枚分1枚1万3000とか今でも、うん、ちょっと今は まだ前だから
出てる。ああそうだ、ね、出てるでしょ。
おおすごい、5万5000とかあるよ。
行きたいとか言われたらさ、それはもうさ、うう分かった、じゃあちょっと俺都合つけるよっつってさ。
あでもこれ4人分とか
ね、その、ね、社長さんとかね、金持ってる人はさ、
本当だ、売ってるわ。
で結局今さ、そのコンサートのチケットの転売とかはそのチケット電子チケットになったりとか、うんうんうん、顔認証とかその、ね、スマホで認証とかあって、その辺ちゃんとシステムちゃんとしてるけど、ね、花火大会の席に関してはその辺がまだめちゃくちゃ緩い。
すごい、2人分56,919円。
それがちょっと今ね、ちょっとまだ問題視になってたりとか、
あらららら、
うん、だから誰がこう得するんだみたいな
すごいね、
なってるらしいですよ。
へえ。うん、あらびっくり、
大変ですよそれも。
本当
ですね、だって5000円だから高いなと思うじゃん俺ら。そのとんでもない。で土浦の花火大会やっぱり人がすごい来るのかさ、もう店もみんな閉めるんだね普通さ。
だって駅ビルもさ、
駅ビル
早々に閉めるじゃん。
スーパーだってさ、もう6時に閉めますみたいな。
ってそう、だってさ、みんな働いてる人が帰れなくなっちゃうからでしょあれ。
そういうことかな。だってさ、普通さ、花火大会でさ、人が集まるんだったら、いや、商売儲け時じゃん。一番儲かる時じゃん。だからね、やれやれって感じでね、商売するけど、もうみんな、やばいやばいやばい。閉める閉める。
めっちゃ売ってるわ、メルカリで。
売ってるでしょ。
う
そうなの。そこは転売がね。
よくないよ。
よくないんですけど、それ。だから、いや、それからそれが結局さ、余ってて売るならいいよ。もう、それは儲かると思って。
か、あれだよね。ちょうどその日、ちょっと別の用事ができて行けなくなっちゃったから。
っていう人は、まあ仕方ないけど、たださ、それ
も。でもそれもさ、メルカリで売るんじゃなくてさ、知り合いにさ、行く人いないっていう。
そうだけど、それがもうさ、ビジネスとしてなっちゃってるから。
ああ、それよくないね。
だからもうその1ヶ月前の販売の時にさ、例えば。
来年は買うか。
ほら、そういう人いるでしょ。それ、ダメよ。行かないのに買っちゃダメですよ。
ダメですよ。
だからそういう人がいるから、もう、ありとあらゆるさ、手をかけてさ、例えばさ、パソコンで申し込みとかってさ、例えばパソコン100台ぐらいでさ、一斉にさ、バーンとさ、
ね、
そういう組織があってさ、はいはい、そういう組織がそういうのやったりとかってあるじゃん。
手、
うん、
がプログラミングとかも
そうあるしね、そうね。だからそういうのあるから。で、結局、ね、真面目にこう取ろうとする一般の人が取れない。もう一瞬にしてなくなるとかあるじゃん。
まあでも運じゃない、それも。
まあ運だけどさ。
うん
ね、だからそういうの良くないなっていう感じでね。うん、そうなんですよ、うん。ね、まあでもそうやって。ね、なんか、すごいな、どっかの町って、あれ、秋田の大仙、うん、秋田の大仙市、なんか、のど自慢で、この間やってたけど、
うん、
秋田ってすごい花火がすごいらしくて、1ヶ月に1回どっかで花火やってるんだって。
あ、そうなんだ。
うん、すごいらしいよ。
賑やかだね。
え？
賑やかだね。
賑やか、まあ、賑やかなんだね、多分ね。大仙市だったっけな、秋田の。
そうなんだ。
のど自慢聞いて。聞いてたら、見てないですよ。聞いてたら、そういう話してたりとかでね。
めっちゃお金かかるね。
お金、まあだからそれはあれじゃない。規模はそんな大きくないかもしれないけど、しょっちゅうやってる。まあ、でもあれだよね。熱海もしょっちゅうやってるしね。
ああ、うん。でも本当はバンバンアホみたいにあげるんじゃなくて、ちゃんと風情ある上げ方してほしいなって、
まあね、そう
だ
ね。
だからちょっと地元の花火を見てて思った。
だから、あんまりこう、人がすげえ、
なんか
集まる感じでなくて、
玉数多ければいいってことじゃないよと思って、
まあ、そう
だよね、うん、だからやっぱあれでいい、私線香花火で
えらいまたちっちゃくまとまって
あれは一番風情がある
まあね、いいよね線香花火で、
はい、うん、
人間の人生も映し出すというか、わびさびとかね、あるしね、
日本人なんで、はあ、
はい、あれさっきおかしいな、さっきちゃんとなんか土浦の辻屋の三十時がっつり食べてるの、なんか超今日元気ないですね。
いや元気ないことない
よ。あ、ないですか、大丈夫ですか、
うん、
大ですか、
もちろん眠たくなっち
ゃった。あ、眠たくなっそっかそっか
まあ、ね、よくは寝る時間
結構ね遊んだで、その後帰って土浦も楽しんでたんですけど、うん、もうその後に、俺らに乗っかってきた情報が。
俺らじゃないよ。
俺にか乗っかってきた情報が、まあ、地域活性化のため の、
地元の
自治体が、自治体のキャッシュレス決済のね、キャンペーンがね、
好きなやつですよ。
またボコボコできてきて、11月1日から、お隣埼玉県の三郷市でね、
はい、
20% 回ったバックっていうのが始まったんで、もう土浦も、速攻で、早々に帰ってきて、
うん、
三郷行ってね。
行くよ。
三郷行ってね、そう、はいはい、三郷でね、パスタ食ったりとか、
そうですね。
ね、なんだっけ、買い物、スーパーで買い物したりとか、ホームセンター行ったりとか。
あの、パスタ食べたお店言える？
え？ペンネペチャポチャ。
ペンネはさ、パスタの種類じゃないじゃん。
なんだっけ、ポンチョポチェポチャ。
違うよ。
何時にある？
忘れちゃったじゃん。
忘れてんじゃん、自分だって。
今さっきまで覚えてたけど。
え？忘れてんじゃん。
チェントペルチェ、チェント。
ペントチェル。
チェントペルチェント。
チェントペル。
チェント。
ちゃんと日本語喋ってる。
チェントペルチェント。
ちゃんと、チェントペル。ね。あ、いった、ね。
そう、ビバの、ビバホーム。ホームセンターの上にあるんだけど、ちょっと
ホームセンターの2階に突然現れた炒め屋っていう、パスタ屋さん、まあ、ピザもあったか。
ある。
で、ねえ、
美味しいんです、
なんか見た目、なんかあんま美味しくなさそうな感じに見えたんだけど、入ったらめちゃくちゃ、それ前にね、以前、あれはどこのホームセンターだっけな、ね、なんか埼玉のどっかのホームセンターで、たまたま入ったらめちゃくちゃ美味しかって、で、ちゃんと、運営母体も、ちゃんとした会社がやってて、
そうそう。
ね、食事も確か。あれ、だから偉いよね、そのホームセンターの、ちゃんとその、例えば自分たちで建物作って、そこそこのちゃんと建物とあと内装したりとかして、土地も自分とかで、ね、土地借りてとかすると結構かかるじゃん。だから、ホームセンターの2階って、まあ、ホームセンター2階って案外さ、ちょっとこう手芸コーナーとかさ、なんかちょっとこう人気がないというか、
まあ、ぼーっとした感じになるよね。
なるよね。で、そこをうまくそのスペースを、まあ、賃貸もね、そこ、多分賃料もそんな高くないと思うよ、あれ。で、それをここに、その炒め飯屋を作って、ほんで、ホームセンターにね、お客さんはホームセンターに来てくれるから。
まあ、駐車場もね、
ね、
広いしね、
そう。
ただ今回からさ、ペットも OK になったじゃん。
あれ、すごいね。
OK のないけどさ、なんかアレルギーがあったら私、くしゃみが出ちゃって。
ああ、そっかそっか。まだ臭み出たのか。
くしゃみして
た、ね。だちょっとあれか、一応、そのペット連れていいっていう
席があるから、そう、そこから離れてさ、今度は座ろうかな
って。そうだね。あれだからあれか。結構離れて向こうの奥に座ってた人って、そういうことか。
アレルギーがあるのかもしれない。
ああ、そういうことか、そうだね。
そう
ね、ちゃんとまあ、
鼻がぐしゅぐしゅしちゃう。
ね、
鼻がぐしゅぐしゅしちゃう。
あ、だからそうなんだ。
そうそうそう。
まあね、
そうやって。犬も椅子に座ってたね。
食べてないけど、見てたけどね。
見てたね。
ね、だから、あれね、商売の役と考えてるよね。美味しかったな、パスタ。
美味しかったね。
そうでもね、ペイペイで払った 20% ね。バックで。2割引きで食べさせていただいたし、美味しかったね。
食べさせていただきました。
まあそんなね、土浦行ったり、三郷帰ってきたりしながらの、
はい。
日でした。
うん。
ね、曜日でしたっていうか。
今週のお休みは。
お休みはね、そんな感じで。
うん。
ね、まあ一泊二日だったけど、結構充実はしましたね。
大体一泊二日です。
あ、そうですね。
はい。
よかった。
うん。秋っぽくてね。
ねえ、なんか、
ただあれか。ちょっとこの後暑くなるって、
また。暑くなったんじゃない？もう、週末だから。
あ、そう。
そうそうそう。
まあこれまだ続いてるんじゃなくて。
配信の時はまた戻ってる
もう戻ってるのか。
でもさ、秋長いよね。今季は。なんかさ、すぐ秋。
なんかね、冬あったかいみたいよ。
なんかね、あったかかっていいね。雪降らなかったらいいね。
ただどっかが雪が多そう。うん、札幌だ。札幌が雪が多い時に出る虫がめっちゃ出るって言ってたじゃん。
雪が多い時、雪虫でしょ、それ。
雪虫？
うん。それ雪が多い時に出るの？
って言ってなかった？
俺はそんなこと言ってない。
あ、そうですか。
そんなガスネタ言ってないですよ。
そうですか。
言ってない
です。カメムシが出ると雪が。
いやいや、雪虫ね。
違う、カメムシがね、多いと雪が結構降るっていうみたいな感じかなと思った。
ああ、例えばってこと？
そうそうそう。
いや、じゃないんじゃない、
それっぽいや
つかな、気温じゃないの、
間違うんだ、
暖冬だからじゃない、あの、暖かかったからじゃないの、
あ、そう、
知らんけど、雪虫なんで出るかわかんないです
けど、すごいね、なんで雪虫って言うんだろう、
いや、だから雪が降ってるようにブワーっている虫が、
あ、そっちもすでにいる時が雪っぽいから、
そうそうそう、そういうこと、
ね、
雪が降り注いで見てるね、虫、
はいはいはい、
だからあれさ、写真見たけど、俺ら歩いてたの札幌の市内の道とか、あの雪虫すごいじゃん、
も
うマギさん最悪だって、いたらなんて言いない、
うん、その場で鬼山買わなきゃいけなかったね、
ギャギャってたね、
うん、
そう、ちょっとね今鬼山、
うん、
ね、あのなんちゃって鬼山をね、
はい、
つけて今日も、
はい、
あの土浦歩いてましたけど、どうでした、
私は刺されなかったよ、
すごいよね、あれ
ドラには首の後ろを
蚊
に刺されて、
鬼山から離れてた、
すごい坂がさ、ブンブンブンブン、
ドラには
前に飛んでて、
あの、
だから私が払ってあげてたじゃん、
そうそうそう、
あまりにひどくて、
あの廃墟の中で、
うん、
あの写真撮ってもらって、廃墟の中に行ったら、すごい虫、周り虫がバー飛んでるなと思って、で廃墟出たら、
うん、
蚊が追っかけてきてね、
ずっとついてきてるの、
怖い、二酸化炭素ここやみたいな感じでね、蚊がついてきて
て、
ね、
ずっとついてきてた、
でもマギさん刺されなかったでしょ、
刺されてない、
鬼山ね、
鬼山を高々と上げて、
なんちゃったの、鬼山ね、
うん、
そもそもレプリカっていうのは何ていうの、模型っていうの、それ、
うん、
な
ん
ていうの、老人形でもないけど、
ないけど、う
ん、すごい効くんだねこれ、
効くんじゃない、
まああのね、黄色と黒のストライプだけでも効効果があるっていう話もあるから、ね、
その服着たらいいんじゃん、あの鬼太郎、
鬼太郎のね鬼太郎はだから蚊に刺されないんじゃない、
鬼太郎は蚊に刺されないんだ、
まあでも鬼ヤンマンをつけてるから絶対蚊に刺されないわけじゃなくて、
わけではない、
鬼ヤンマン
保険みたいなもんでしょ、
そうそうそう、あの
予防策、ね、
学校の廊下で、
うん、
あのヤンキーがうんこ座りしてってそこの横を通るとき、いやなんかヤンキーうんこ座りしてるから嫌な、通るのやめようかなと思うけど仕方なく通る人は通るじゃん、そんな感じで蚊もね、あーなんか、うわー、鬼山いるけど、まあでもちょ、あんまりそんな近づけへんかったら大丈夫かなと思いながら座れるときも、あの、人間の血吸うときもあるかもわからへんけどね。
血吸うとき。
ただ、あの、ね、すごい、鬼山って何でも食うんだよね。
そう、アブとかハチとか。
まあ、でかいしね、サイズもね。
そう、めっちゃ大きい。怖いよ。だから、あれが止まってきたら、ちょっと指に止まられたら怖いかも。
怖いよね。
指の先ガジガジやられそうじゃない？
鬼山今最近さ、ちょこ、まあ、ちょっとね、秋になってきたからちょっと減ったかもしれないけど、
うん、
あの虫の多い季節に、
うんうん、
鬼山をね、人間のその、ね、なんちゃった鬼山を肩とかにつけてて、つけてること忘れて、
うん、
鬼山が鹿に入ったらブーってびっくりするって。
あまりに大きいからね。
そうそう、でかいからね。
びっくりするよね、ふとね。
ね。
確かに。
まあ、あれが、まあちょっとね、鬼山がこれからどう効いていくかもね。
そうですね。今度
からあの、ね、出かけるときは鬼山を常に、
うん、つけて。
つけながらね、
はい、
行きたいと、
うん。
もう虫にめちゃくちゃね、寄ってこられるマギさんなんで。
そうなんです。
これでマギさんが虫寄ってこなかったとか、まあ、虫寄ってこなかったらもうあれだね。完璧に。
鬼山効果だね。
鬼山効果だよね。
そう。
ね、
ママも欲しいって言ってたし。
俺ちゃんとアマゾンで、速攻ポチりました。送りました。実家に、
ね、
実家に。
かわいいね。
ね。
私も欲しい。
欲しいっつね。どうなるやら、はい、まあでも冬場だからな、これからな、
まあね、でも虫が全然いないわけじゃないし、
まあ、そうか、実家虫多いしね、
まだちょっといるから、
うん、そんな感じですか、
うん、そうですね、
はい、
まあいろいろなんだろう、やっぱり今もプール熱流行ってるし、
うん、
いろいろ風も流行ってるんで、
はい、
気をつけてください。
そうだ、
学級閉鎖とかいろんなところでやってるみたいよ。
あと、うんうん、死者がめちゃくちゃ増えてんだよね。まあ、原因はいろいろあるけど。
なあ、
うん。日本のね。
やっぱ。
やっぱ言ってるし。
予防接種なんじゃない？
え？
何かの予防接種のあれなんじゃない？
出た、出た、出た。でだでだ言ってる言ってる、いやめちゃくちゃ本当、あの報道はなかなかされないけどすごいね、
できないだけでしょ、
死者がいろいろ亡くなってる方も増えてるみたいなんで、
気をつけてい
きましょうね、
何でもかんでも鵜呑みにして政府の言われるままに動くのではなく、
もう遅いじゃん、みんな政府の言われるまで動いてるでしょ、
一応自分で調べてから納得して、
いやもう遅いよその話、遅いよ。
いやいや、何かをするときに遅いということはない。
今後もね。
そうよ。
今後もね、
そうだよ、そろそろ、ね。気をつけた方がいいですよ。
気をつけましょう。
はい。
夜道と政府の
陰謀。
陰謀じゃないけど。まあでも政府もな、俺
は。陰謀でしょ。
陰謀なの？
製薬会社と政府の陰謀でしょ。
なんか怖い話になってきた。怖い話になってきた。
怖いよ。
はい。まあそんな感じです。ね。
はい、
じゃあ今週はこの辺で、お相手は
マギーと
トラリーでした。ご愛聴
感謝です。